本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はマルコの福音書第10章17節から31節。聖書は後ろの方、新約聖書の86ページになります。マルコの福音書第10章17節。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。まことにあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。本日はこの箇所より、愛の眼差しは消えないと題してメッセージをお願いします。
皆さん、今日の箇所どのようにお聞きになったでしょうか。もしですね、自分の財産を全部売り払って教会に全て捧げて生きていかなければ救われないだというふうに読むな、この箇所を読むのであれば、それはもう大きな間違いであります。でもしそのようにこの聖書の箇所を用いて説教する教会があるならば、その教会には行ってはなりません。聖書は一つの天地創造からですね、 新しい天と地に向かう一つの大きなストーリーです。そのストーリーの中に私たちはある。だから一つの大きなストーリーの中でこの箇所がどういうふうにどういう状況においてどのように語られたのかということを正しく理解することなく、ただこの箇所を断片的に取り上げてさっき言ったような解釈をするということは聖書の読み方として間違っているわけですね。この箇所というか先週私たちは何を見たか、どういう話を聞いたかというと、誰でも子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないとイエス様がおっしゃった。そのところを私たちは先週学んだのです。だから子供のように神の国を受け入れるということと、ここである人がイエス様のところにひざまずいて言った私は何をすればというところが非常に強く対象されているということをまず私たちは知る必要です。イエス様おっしゃったんです。子供のように神の国を受け入れる者は決してそこに、子供のように神の国を受け入れる者でなければ決してそこに入ることはできないということは、子供のように神の国を受け入れる者はそこに入るってことですよね。神の国はこのような者たちのものであるとイエス様おっしゃった。先週ちょっとお話しするの忘れたんですけど、礼拝から帰るとき妻とですねちょっと話をしてました。子供って親と手をつなぐのに理由いらないよね。でも大人になったら親と手をつなぐのに理由が必要になる。そうじゃないですか。もし親御さんと手をつなぐという状況があるとしたら、それは親御さんが歩けないからです。自分の足でただ単にお母さん手つないで歩こうっていうわけにはいかないんじゃないでしょうか。でも子供は親と手をつなぐのに理由はいらない。親は何も言わずに子供に手を出すし、子供も何も言わずに親に手を出す、そして手をつないでやる。イエス様がおっしゃっている、誰でも子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできない、条件いらないってことです。何の条件もいらないということです。私は今から数年前になりますが、父をある病院に連れて行くときにですね、パーキングで、泊まって、そして父をトイレに連れて行きました。でその時私は父が私の手を必要としているっていう状況の中で、もう何十年ぶりかに父と手をつなぎました。もうすごい違和感がありました。私は子供の時に父と手をつないで歩いてたはずですけれども、もうそのことを覚えてないです。親は覚えてると思いますけど、私はもう覚えてませんでした。しかしそこで、まあ、言うならば自分の意識としては初めて父と手をつないで歩いたわけですが、ものすごく違和感があった。それは父と手をつなぐことに理由が必要だっていうことにを意識したからです。父が自分の足で一人で歩くことができなくなって子供の手を必要としているという、そういう状況、そういう条件がなければ私は父と手をつなぐことができなくなっているっていうことを、そういう事実を私は知って愕然としました。でその時もこの子供のようにならなければ、子供のように神の国を受け入れなければ 決してそこに入ることはできないと言われたイエス様の言葉の意味が、あ、そうだ、そういうことなんだというふうに分かりました。そして今イエス様はエルサレムに向かって歩いていこうとされている。もう一月も経たないうちにイエス様は十字架にかけられます。そこである人が、他の福音書によると役人と書いてありますけれども、ユダヤの最高議会の議員であっただろうと言われている、あるいは若者とも書いてある、詳しいことは分かりませんけれども、ある聖書学者はこれはヨハネの福音書に出てくるニコデモではないかというふうに言う人もいます。いずれにせよある人がイエス様のところに走り寄ってきて、そしてひざまずいて尋ねます。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるために私は何をしたらよいか。子供のように受け取ることはできないですね。そのような状況の中でイエス様は何と答えられる。これ一つね、この人は律法を守って生きてきたイスラエルの指導者だったんですね。一生懸命律法を守って生きてきたイスラエルの指導者だったということは、私たちは心に覚える必要があると思います。いい加減な人だったんじゃないんです。だけど永遠の命の確信がない。で、永遠の命とは何か、それは神の国に生きるということであるわけです。で、この人はちょっと待ってよ、この人はですね、走ってきて、あ、ひざまずいてって書いてありますけども、これイエス様は今ね、道に出て行かれるとっていうのはどういう道かというと、エルサレムに向かう道なんです。エルサレムに向かって行く道、つまりもう帰ってこない道なんです。で、そこに向かって十字架に向かって旅立つイエス様 のところに走ってきたってことは、正面からこう走ってきたんじゃなくて、後ろから追いかけてきたってことです。後ろから追いかけてきた、なぜかと、イエス様とについていくことができないから、ついていくことができない、そういうものをこの人は背負っているわけです。で、この人は一生懸命律法の行いを行って、律法を守って生きてきたけれども、神の国から断絶しているという意識があったんです。だからイエス様、どうしたらいいんですかというふうに、十字架に向かって進んでいこうとするイエス様の後を追って、そしてひざまずいて尋ねた。ローマ書の3章20節にこういう言葉があります。律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。神の前で義とされない、律法によってはかえって罪の意識が生じる。彼は一生懸命律法を守ってきたけれども、罪の意識が彼の中に強くあって、そして平安がなかった、自分は神の国に生きているという意識がない、神の国に生きていなかったわけです。じゃあ神の国って一体何かということなんですが、先週はそこのホワイトボードに書きましたが、ちょっと頑張ってですね、パワーポイント作ってきました。天地創造の時ですね、天地創造の時、ちょっとこれ分かりにくい、非常に色が悪い、分かりにくいんですが、ですね、実は、ここ上が天ですね、少し群青色っぽい青で、下の緑が地で、地はどこまでかというとここまでです。ここまでが地で、天はどこまでかというとここまでが天だから、天地創造の時は天と地は混じり合って 重なっていたのです。そのように神様は天地を作られた。そして重なっていたから神と人が自由な交流ができた。これが天地創造の時の天と地のありさまであったというのです。ところが罪が入ってきた。罪が入ってくると罪が天と地を断絶することになったわけです。だからここに天と地が交わらない。天は天、地は地、地は悪魔が支配するものとなった、罪が支配するものとなったということになるわけで、イエス様がやってこられたというのはどういうことかというと、天が地にぐっと差し込んでくるというか、天が地に実現する、これを神の国っていう。聖霊によってイエス様が聖霊にあふれるように満たされた時に天が地にやってきた。地の中に天が実現する。それが神の国、天の御国と言われるものであったわけです。だから神の国に入るっていうのは天国に行くっていう意味じゃなくて、ここに入るんです。 地上において神の国に入ることを天の御国に入る。だから地上、永遠の命の確信がないというのはどういうことかというと、地上において神の国に生きていないということ。だからそれ死んだ後のことは分かんないですよね。誰だ、私たちは分かんないですよ。だから死んだ後この状態でね、天と地が断絶している状態で死んだ後天国行けたらいいなっていうふうに思っているのが永遠の命の望みではないんです。そうではなくて、生きているうちにイエス・キリストによる神の国、ここに入る、これが永遠の命の望みであるのです。永遠の命に生きるということであるのです。でイエス様は十字架にかけられて復活なさって天に帰られた。そして教会の時代になった。で教会の時代になったということはどういうことか、こういうことです。それぞれの教会に、これもう一つの教会なんだけど、この一個一個っていうのは括弧教会って、ちょっと専門用語ではそういうふうに言うらしいんですけど、それぞれの教会に聖霊が注がれる。そうするとそこが神の国となる。このようにしてイエス様が天に帰られた後、2000年にわたってこの地上に神の国を作っていく、イエス様の技が継続して行われているのです。だから私たちもこの一つなんです。でついに時がやってくる時にはどうなるかというと、またこうなる。海に水が満ちるように、神を知る知識が全地に満ちるっていうふうに予言されてますけど、地すべてが天によって覆い尽くされる。黙示録の中に新しい天と新しい地という言葉が出てきますけれども、新しいエルサレム、それは天の中に迎え入れられるんです。すべてが、そしてその中がすべて天の光によって満たされるということが書いてある。それは地がすべて天によって覆い尽くされる。これが神様の目的である計画なんです。で今私たちはどこにいるかというと、ここなんです。ここ太くなるといいですね。これがぐーっと細くならずに太くなっていくことを神様は望んでいらっしゃる。でこれ重要なことは何かというと、一人一人のキリスト者、クリスチャンじゃないんですよ。教会なんです。教会を通して神様このことを行おうとしていらっしゃる。このことを間違えてはいけないと思います。さて ですから永遠の命の確信がない、それはまあ当然、なぜかというとイエス様がやって来られたことによってそこに現れた神の国、目の見えないものは見え、耳の聞こえないものは聞こえ、歩けなかったものが立ち上がって歩くようになって、ハンセン病の者たちが清められ、そして貧しい者たちは福音を聞かされているという、そういう神の国にの中に彼はいなかったわけです。先ほども言ったように立法を一生懸命行ってきた、だけど罪の意識が生じるだけであって彼は苦しかったんです。たとえ先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたとえというのか。たとえ方は神お一人のほかには誰もない。これはユダヤの中でたとえのは神お一人、そして神が与えられた律法という、そういうそのように言われていました。イエス様はこのことを通してこの人が何を求めているのかということを自覚させようとなさったのだと思います。そして言われた。戒めあなたもよく知っているはずだ。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、欺き取るな、父と母親なとある。そうするとこの人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた。これね、慈しんでっていうふうに、まあ、麗しい言葉で書いてありますけど、アガパオっていう言葉が書いてある、アガペーという言葉が使われている。イエスは彼を見つめた、その人を愛した、そしてその人に言われたということです。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私について来いとおっしゃる。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからであるとあります。先ほども言いましたように、永遠の命を得る、それを自分のものとして受け取るというのはどういうことかというと、この世において神の国に入るということです。それは天の命に生きるということであり、イエス・キリストと共に生きるということに他なりません。つまりイエス様は神の国に入るということはどういうことかというと、自分のそばにいろということなんです。自分のそばにいろということ。ところがこの人にはイエス様のそばにいることができない理由があったんです。それが財産だ。イエス様のそばにいることができない理由、皆さんありますか。この人にとってはそれは財産だ。イエス様はですね、いやイエス様というか、イエス様はここで裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことか、子たちよ神の国に入ることはなんと難しいことかと言ってですね、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、もう不可能とおっしゃるわけです。でここで非常に重要なことは、じゃあ誰が救われるのかと弟子たちがイエス様に問った時に、イエス様言われたんですね。彼らをじっと見つめて、これは先ほどイエス様がこの人、飛んだ人を見つめたと書いてある言葉と同じ言葉です。同じように見つめて言われた。それは人にはできない。誰も自分で頑張って自分で財産を捨てて、そして神の国に入るなんてことはできない。 あるいは自分で神の国に入るなんてことはできない。しかし神はそうではない。どんなことでも神にはできる。つまりこの人は最終的に滅びたんですか、それとも救われたというふうに私たちは信じていいんですか。ペテロのことを考えると答えは出てきます。でペテロがイエスにこう言い始めた、ね、ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。まあ何もかも捨ててっていうのは後に残してという意味ですけど、ペテロは別に捨ててないんですよ。置いてきただけです。で彼はですね、実際ですね、家族捨ててないんですよね。ここでイエス様は誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今のこの時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けますと言って、教会という家族を与えられるというふうにおっしゃった。そのように解釈されています。ところがペテロはですね、俺は捨てたと思ったんですよね。俺は家も捨てて家族も捨ててイエス様に従ってるぞ、イエス様私従ってますよねっていうふうにペテロは言ったわけです。ところが実際はですね、ペテロは財産捨ててないんです。でなんで捨ててないことが分かるかって言ったら、イエス様が十字架にかけられて、そして復活なさった後ペテロに出会っておられるのに、ペテロはもう一遍ガリラヤに戻って漁師に戻ってますでしょ、ね、船も昔の通り持ってるし、網もあるし、家もあるんです。そして家族捨ててません。彼は後にはですね、妻を連れて伝道旅行に出ているのです。また自分の財産を用いてイエス様の伝道を支援した多くの人たちがいるということが福音書にも書いてあるし、また人の働きの中、人行伝の中にもそのような人たちがたくさんいたということが書かれている。じゃあ何が問題なのか。財産持っていることが問題なんじゃないんですよ。財産持っていること自体が問題なんじゃない。イエス様と共にいることを不可能にするものがそこにあるということが問題で、この人の場合、また私たちもそうかもしれませんけど、金が私たちをイエス様と共にいることから引き離す。そうであるならばそれが問題なわけですね。ペテロはどうでしたか。ペテロにとっての問題は何だったか。ペテロにも問題があった。イエス様と一緒にいることができない問題が彼にはあった。それは何か。それは彼にとってはそれは金ではなかったんです。財産ではありませんでした。彼にとってはそれは恐れです。しかしそういうような者たちに問題に対してイエス様は何ておっしゃるかというと、彼らをじっと見つめて言われた。それは人にはできないことだ。しかし神はそうではない。どんなことでも神にはできる。どんなことでも神にはできる。イエス様にの後についていくことはできない。私たち自分の力で恐れを捨てることはできない。また財産に縛られた思いを自分自身で捨てることはできない。また家族に縛られた思いを捨てることはできない。イエス様はヨハネの福音書の中で最後に弟子たちに語られた言葉の中でこのように言われました。子供たちよ、 私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。十字架にかかるまでは一緒にいる。しかし十字架にかかるときね、あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへはあなた方は来ることができないと私がユダヤ人たちに言ったように、あなた方にも言います。あなた方は私が行くところに来ることができない、十字架の道を歩むことはできないとおっしゃった。あなた方に新しい戒めを与える。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのだ。するとシモン・ペテロがイエスに言った。主よ、どこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。私が行くところにあなたは今はついてくることはできないって言いました。私が行くところにあなたは今はついてくることはできないっておっしゃった。しかし後になったらついてくるっておっしゃった。なぜか、神には全てのことができるからです。あなたは自分の力では私が行くところについてくることはできない。しかし神には全てのことができる。その神があなたをして私についてくることを得しめるとおっしゃっているんです。ペテロはイエスに言った。主よ、今なぜあなたについていくことができないのですか。あなたのためには命も捨てる。あなたのためには命も捨てますと言いました。しかしイエスは答えられるんです。私のために命を捨てるというのか。まことにまことにアーメンアーメン、あなた方にあなたに告げます、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないというおっしゃった。ついていけない恐れのために。ルカの福音書に書いてあります。イエス様が捕まった後、カヤパの官邸にイエス様が連れて行かれた。ペテロもどうなることだろうと思って後からついていくんですけれども、そこでお前はイエスの仲間だろうというふうに言われた時の話です、ね、あなたも彼らの仲間だと言われた時にペテロはいや違うと。それから1時間ほど経つとまた別の男が、確かに、ね、この男も彼らと一緒だった、この人も外来人だから訛りで分かる、言われるわけです。しかしペテロはあなたの言うことは私に分からないと言った。それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロを見つめられた。同じ言葉です。見つめるという言葉です。ペテロを見つめられました。ペテロは今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うと言われた主の言葉を思い出した。彼は外に出て激しく泣きます。しかしペテロのために祈っておられた主がいるんですね。同じルカの福音書ですけど、少し前にイエス様はこういうふうに言われました。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけようとイエス様は言われたんです。そしてそれと同時にペテロがイエス様を知らないと三度言うということも予告なさいました。イエス様についていくことができなかったのはこの金持ちの男だけではなかったんです。ペテロもついていくことはできなかった。弟子たちも誰もついていくことはできなかったんです。しかしペテロを見つめられた同じ目でイエス様はこの男の人を見つめられました。ペテロを愛された同じ愛でこの人を愛されたんです。これから1ヶ月も経たないうちに、数週間のうちに、2、3週間のうちにイエス様はエルサレムで十字架にかけられます。 そして復活なさった。このニュースはこの人のところにもすぐに届いたはずです。この人はどういう思いでそのニュースを受け取ったでしょうか。イエス様についていくことができなかった自分を本当に激しく悔いたのではないでしょうか。そしてこの人もやがて自分の財産を用いて神の国の働きのために自分の財産を使うことになっていたんじゃないでしょうか。私たち誰全員イエス様と共にいることを不可能にするものがあると思います。恐れであったり、欲望であったり、罪であったり、人間関係のしがらみであったり、いろんなことがあります。そういう私たちに向かってイエス様はおっしゃっているんですね。それは人にはできない、しかし神はそうではない、どんなことでも神にはできる、どんなことでも神にはできる、問題を解決してくださるっておっしゃる。問題を解決してくださる神様がいらっしゃる。それを取り除いてくださる方がいるんです。イエス様は言われました。我は誠の葡萄の木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ぶ者はもっと実を結ぶように刈り込みをなさる。どんなことでも神にはできる。だからもし私たち今自分の中に、また外に、また自分に関わるところでイエス様と共にいることを不可能にするものがあると意識するならば、それを神様に、イエス様にそのまま申し上げましょう。イエス様、私にはこういう問題があります。どうかあなたがそれをあなたの見ての中に握ってください。お祈りをしましょう。イエス様、私たち一人一人を見つめてくださっていることを感謝いたします。あなたは私たちがそれを手放したいと願っていることを知ってくださっています。なかなか自分で手放すことができないこの問題、しかしあなたは言われました。それは人にはできない、しかし神にはどんなことでもできるとおっしゃってくださいました。ペテロも時間をかけてあなたに従うものとなっていきました。主をどうぞ私たちの人生の中にあなたが介入してください。自分で捨てることのできないこの問題をあなたにお委ねいたします。主をどうぞあなたがそれをあなたの御手の中に収めてあなたがお導きくださいますようにお願いいたします。主イエス様、病んでいる方々、痛みの中にある方々、すべてあなたの御手の中にあります。あなたが見つめてくださっています。愛してくださっていることを感謝します。主イエス様、どうぞ あなたご自身が、あなたでなければなすことができない、与えることができない解決を一人一人の人生の中にお与えくださいますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。